5月3日の金曜日夜10時を過ぎました。皆さんこんばんは、伊原律佳です。こんばんは、こんばんは。何してますか？伊原律佳のヤングタウンももう5回目ということで、今週はですね、事前収録になるので生放送の照明はちょっとできないんですけど、今日の5月3日はゴールデンウィークの真っ最中なんですね。皆さん何しました？ゴールデンウィーク。なんかさ、さっきさ、私のラジオによく出てくるおじさまいるじゃないですか。おじさまと話してて、ゴールデンウィークはあるんですかっていう話をしてて、いや、ないです、ああ私もないんですっていう薄い話しかせえへんかったから、ちょっと皆さんのゴールデンウィーク話もめちゃくちゃ聞きたいんですけど、まあ事前収録ということで、なんかどっかのタイミングでね聞けたらいいなと思うんですけど、事前収録っていうことで、今のこの収録の様子を現在 YouTube で生配信してて、もうチャットにねコメントをしてくれてる方がたくさんいて、ありがとうございます。りっかたんこんばんは、ねこりんさんありがとうございます、あゆさん楽しみ楽しみ、ありがとうございます。皆さん、あ、始まってる始まってるって、こんばんは、長とろさん、りっかの眉毛さん、おまえちゃん、えぬさとプラスさん、10連休、10連休っていけるん？そうなんですね。めちゃくちゃ長い人は10連休ぐらいあるのか。10連休あったら何する？海外行くよね、今は。でもやっぱりさ、海外の方が今結構、この間浅草行ったら浅草もほぼほぼ海外の方で、まあ日本人の私が行ってもワクワクするとこやから、やっぱ楽しいんやろうなっていうのはすごい思いましたけど、10連休あったら海外とか行きたいな。ご飯食べ過ぎてくるし、大丈夫？大丈夫かな？ご飯食べ過ぎてるこの時間で。てかさ、ご飯って言えばさ、私今日収録日の今日ね、撮影でお昼ご飯に大好きなところのカレーだったんですよ、ドライカレーみたいな。でそれ食べて結構重くって、今日一日カレーしか食べてなかったんですよ。でもまあラジオの前やから、ちょっとおにぎり食べとこうと思っておにぎり食べたんですよ。あ、ちなみに今話してる話はめちゃくちゃおもんないですよ、先に言っときます。おにぎり食べてて、私梅のおにぎりがいっちゃん好きなんですけど、最近一番ハマってるおにぎりがあって、紀州南高梅のおかか添えっていうのが最近できて、ちょっとお高いパッケージのやつ、種類あるじゃないですか、あれの中でそのおにぎりがすっごく美味しくて食べましたっていう話です。ちゃんちゃんもう思んないでっていうのは言ってたんで許してください。ゴールデンウィーク中、引っ越しの準備でドタバタしそう。あ、いいですね、引っ越し。いいよね、ワクワクするよね。なんか、堺駅前の川にある桜並木のとこも海外の方がたくさんいらっしゃいました。まあ桜とかはさ、そうよね、見たいよね。そんな感じで皆さんのチャットのねコメントもいろいろ見て言いながらやっていきたいと思います。そしてX の方のハッシュタグりっかたんでもつぶやいてくれたものを見ていきたいと思いますので、チャットのコメントとそちらもどうぞよろしくお願いします。それじゃあ行きましょう、 MBS ヤングタウン。改めましてこんばんは、伊原律佳です。もう早速ですけど、ちょっとメール読んじゃいますね今。ラジオネーム、あわおっとりさん、こんばんは、律佳さんこんばんは。朝ドラやバブリーダンスからイメージしていた律佳さんと違う声ですね。お、優しく温かな声でディスクジョッキーに向いていると思います。あら、朝ドラとかバブリーダンスでどういう声をイメージしてくれてたの？逆に秋山とかやったら福来さんみたいなのぶとい声を想像してくれてたのかな。バブリーダンスの時はまあ声出してないからのぶとい系と思われてたのかな、もしかしたら。でも嬉しいです、優しく温かい声。なんかね、よく眠くなるとは言われるので、眠くならないトークをしないとなっていうのはすごく心がけて今話しております。ありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネーム、ボブマーシーさん、いいラジオネーム。りっかちゃんこんばんは、こんばんは。りっかちゃんの少し鼻にかかった低音ボイスが好きです。毎週楽しみにしています。あ、好きって言ってくれてるからいいことを言ってくれてるんやけど、 鼻にかかってます私の声って。どうかかってます？そんなあんま言われたことないけど、鼻少し鼻にかかった低音ボイス。あーでもそれなんかちょっといいかも、キャッチコピーに。どうもよろしくお願いします、少し鼻にかかった低音ボイスことやらりっかですとか、どう？困ってる、目の前に座ってる人が、おじさんが困ってる、とやめてきますね。でもメールありがとうございます、そう言っていただけると嬉しいです。ちょっとこう母親からもね、あのラジオのダメ出しが来るようになって、あのちょっとこうやっぱあの漫画の話はよくわからんかったっていう来ましたね。速攻もう終わってすぐ LINE が来て、なんかすごい楽しそうに喋ってるのはいいと思うんやけど、やっぱりちょっと漫画の話はちんぷんかんぷんやわってきた。みんな引いてないかな、大丈夫？あのね、本当はこう何熱量をさ交換したいから、とりあえず今はやらりっかの好きなものはこういう感じですっていうのを提示してるので、そんなん分かりづらいとかあったらそれもコメントしてくださいね。いろいろ修正してみんなで作り上げるあのやらりっかのヤングタウンにしていきたいと思いますので、あのちょっと長々しゃべりましたけど、最近の日常としてはですね、私あのついにですねホームプロジェクターを買いました。パチパチパチパチパチパチ。まあ、さっき引っ越しの話ありましたけど、私も今年に入ってから引っ越すタイミングがあり、まあ、いろいろインテリアとかも一式あの買い替えたんですけど、ホームプロジェクターってずっと気になってたんですよ、引っ越す前から。ただピンキリなの値段が、本当に1万円以下のもあるし、高いのだと、まあ、3、40万とかするやつもあるから、どうしようかなと思ってて、でまあいろいろ調べてて一回やめたんですけど、また再び探し始めたんですね。再び探し始めたってことは多分これ欲してるんやろうなと思って、あの映画見るときに私ポップコーンとココアが必須の人間なので、まずポップコーン機を買ったんです。そこからポップコーン機から買って、フレーバーも何十種類も集めて、家で熱々のなんていうの、業務用のポップコーン機を買ったから、あのいつでも映画館のポップコーン食べれるみたいな状況にはなってたんですよ。ただそのホームプロジェクターの必要性はどこまでだろうと思ってたんです、まあ、正直テレビで見れるからどうしようかなと思ってたんですけど、まあいろいろ調べた中で、画質とかあるじゃないですか、 4K とか、 あとは光のこうレーザーでやるのか、あの LED でやるのかとかいろいろ違いはあるんですけど、結局家用のまあまあいいやつ買いましたね。ちょっと最近買った中でも割と一番高価なものなんじゃないかなぐらいのものを買ったので、それがねちょうど今日届くんですよね。だからもう本当に帰りたいとか言ったらあかんけど、ここでめちゃくちゃ楽しく話をして家帰ってちょうどプロジェクターをあの組み立てるのがすごい楽しみやなと思いながらやってますね。あとこの放送されてる時にはあのドラマ今やってる肝臓を奪われた妻も、5話が放送されたところなのかな、なんですけど、あの今のところ1話2話3話全部100万回再生を突破しまして、本当にありがとうございます。あの4話も3位とかにね入ってたみたいで、もうスタッフキャスト歓喜、もうそれだけで頑張れます。本当にね割と深夜ドラマなので結構ハードなスケジュールの中やってるんですけど、もうそうやって見てくれてるっていう事実だけでめちゃくちゃあのみんな頑張れてるので本当にありがとうございます。ぜひこれからもあの見ていただけたらなと思います。ちょっとチャットもいろいろ来てますけど、ポップコーンとココア、そうなんですよ、キャラメルポップコーンがね特に、そう映画館やるの、そう映画館をねホームシアターを作りたいんです、家の映画館。だからあの結構150インチとか映せるやつを買ったので、それで今そうあのアベンジャーズを私見てないんですよ。でアベンジャーズってめっちゃ面白いんやろ、あのめっちゃ面白いっていうのをすごい仲良い清水くるみちゃんっていう子からめちゃくちゃ熱弁されて、キャラクターは知ってるものの話を知らんかったから、まず今あのアイアンマンができる前のさ、なんていうのエピソード1みたいなところから見始めてて、だからそういうのもあってプロジェクターあったらめちゃくちゃまあ見るのに拍車がかかるんじゃないかということで、リカちゃんプロジェクターどこに投影するんやろ、さすがに壁、さすがに白い壁に投影しようと思ってます。次のトークテーマは映画かな、あ映画もいいですね、映画もあの好きな映画たくさんあるので、記念すべき1本目は何の映画見るかな、今何がおすすめ、でもまあとりあえずアベンジャーズから もうアベンジャーズとりあえず見るわ。だってああいう壮大なやつはさ映画館で見たいやん。だからもう今映画館でやってないんやったら家の映画館でやろうかなと思います。はい。そしてまあ今日はねいろいろ語りたいこともたくさんあるので、まあ今回の今日の特集としてはお芋ですね。あの本当に私のことを知ってくださってる方はまたお芋かって思ってるかもしれないんですけど、あのまだ話してないお芋エピソードもたくさんありますし、東京だけじゃなくてあの大阪のおすすめのお店とかもちょっと紹介していこうかなと思うので、もう本当に今皆さんまずおいお芋かよと思って聞くのやめようと思った方、ちょっと一言だけ言わせてください。今めちゃくちゃお芋ブームなんですよ世の中。本当にやっとかっていう、もうお芋フェスとか今入れないですからね。そう今あそうお芋フェスって思い出したけど、今日が5月3日ですよね。今駒沢公園のところで餃子フェスやってるんですよ。5月6日とかまでかな、行きたいなと思ってるんですけど、そう一回行ったんですけど小雨の寒い日でもめちゃくちゃ並んでて、だから晴れの日とか入られへん日とかありそうやから、ちょっと人いなさそうなところを狙っていこうかなと思ってるんですけど、あのそれに劣らずさつまいもフェスも例えば品川とか横浜とかでやってるんですけど、結構大きく入場制限かかりますからね。あのまず会場に入るだけで並ばないといけないっていうくらい大人気なお芋なので、皆様お芋なんてって思ってる人もなんか誰かへのギフトとかね、ちょっとサクッと食べれるご飯だったりとかね、あのお芋の魅力をちょっと語ろうかなと思いますので、なんか意外とお芋のメールもね、あの皆さんからいただいてるみたいなので、それもまたあのいっぱい語っていきたいと思います。伊原立花のヤングタウン第5回はお芋大特集です。いいんでしょうか、こんな1時間芋について語るよ。足りないよまた時間がね。あの本当にちゃんとね皆さんが送ってくれてるあのこれって私だけのコーナーもちゃんとやりたいと思っておりますので、ただ時間内にお芋のお話をねできたらなって思うんですけど、意外とさみんな優しくてさ、あの芋話カモンとか言ってくれてんの、ありがとう。いいの芋なんてさ、自分芋好きの私が言うのもないやけど、芋やで、さつまいもの話やで今から行きますね。あのメールをまずいただいております。ラジオネームあゆさんかっこマリア、りっかちゃんこんばんは。こんばんは。好きなものについて語ってるりっかちゃんすごく可愛いです。ありがとう。毎回今日も早口で可愛いなと思って聞いています。りっかちゃんは私にとって天使なので、2時間もずっと声が聞けて幸せです。いつも楽しみをくれてありがとうございます。あ、じゃああゆちゃんは事前収録の YouTube の方も聞いて、生放送のも聞いての2時間をねたっぷり聞いてくれてたのね。なんかもうすごいずっと褒めてくれてる、ありがとう。もうこの言葉を胸にちょっと頑張って芋を今日も1時間聞いてくれると嬉しいです。本当にね早口みたいですね私話してると。それだけ自覚なかったんですけど、ちょっと面白いメールがあるので、ラジオネームメロンボトルさん、りっかたんこんばんは。こんばんは。数年前に妹が友達とどこかに旅行に行ったのですが、もうツッコミどころやねんけど、どっかに行ってんな、それは覚えてないんや、そこで芋の大食い大会が開催されていて、ちょっと待って、ツッコミどころを、妹が参加したらたまたま優勝してしまったんだ。すごくない？メロンボトルさんの妹さん、後日1ヶ月分のポテトチップスが実家に送られてきました。しばらく芋料理ばかり続いてジャガイモに飽きてしまった思い出があります。あ、芋の大食い大会ってことは、ジャガイモの大食い大会ってことね。ねえ、どこでやってんの？初めて聞いたんやけど。どのタイプの芋なんやろ？フライドポテトとかになってんのかな？ふかし芋なんかな？ふかし芋やったらきついで。大食い大会。喉乾く。喉詰まる。すごい。でもたまたま行った場所で、旅行の場所でたまたま芋の大食い大会やってて、たまたま参加したらたまたま優勝したん。めちゃくちゃ素質ある、じゃがいもの大食い大会の。へえ、でも1ヶ月分のポテトチップスが送ってくれるんですね。結構いい商品というか優勝商品ですね。 そっかそっか。私ね、あのさつまいも好きなんですけど、基本芋類が好きなんですよね。それこそ里芋だったりとか、あの椎茸も好きなんですよ。ちょっと関係ないんですけど。で、私のおばあちゃんが、大阪のおばあちゃんが、私が東京から大阪に帰ってきた時とか、母親が東京に来てくれる時とかは、絶対椎茸のあのどんこって言うんですか、煮たやつと、あと里芋の煮っころがしを絶対作ってきてくれてるんですよ。だからめちゃくちゃ嬉しいんですけど、意外とね、あの大阪にも帰るからめちゃくちゃ食べてて、もうそれしか食べへんと思ってんかなっていうぐらい、あのめちゃくちゃ作って、まあ美味しいんですけどね、すごいありがたいし。そうだから、まあでもそんだけ毎日食べても飽きへんぐらい里芋も好きですが、今回はちょっとさつまいもね、いろいろ語っていきたいと思いますが、本当にいろんなところで芋状を公言しておりまして、まあまずね、お芋を好きになったきっかけって意外と話したことないと思うので、ちょっとそっから話させてもらうんですけど、正直さつまいも、まあ元から好きではあったんですけど、品種とかまで調べたりしてなかったし、なんか別にお芋の専門店行ったりもしてなかったんですよ。ただ上京してバラエティ番組って事前アンケートがあるんですよ。ただその事前アンケートが今でも難しくって、あれみんなどうやってやってんやろ、一回聞きたいんですけど、なんか今まであった一番面白いエピソードとか、なんか最近あったお金にまつわる面白いエピソードとか、なんかさ、むずみたいな、面白いエピソードって言われて書くエピソードむずっていう、そういう質問が結構あるんですけど、なんか最初の方に、まあ、今熱中してるものは何ですかみたいな質問があって、もうずっとダンスしかしてなかったから別に熱中してるものもなく、まあ、好きな食べ物とか特にっていうものもなくて、たまたまその時上京してから干し芋にちょっとだけハマってたんですよ。その時だから干し芋、さつまいもにハマってますっていうのを書いて送ったら、何の芋の種類ですか、何の品種が好きですかとか、どれぐらい食べますか、頻度は毎日食べますかとか、すごく返ってきて、質問が、え、芸能界って何かを好きって発言するにはここまで突っ込んでないと、突き詰めてないと発信したらあかんねやっていうのを、すごくそこでビビっちゃって、あ、でもこうやってなんか話題にしようとしてくださってるってことは期待に応えないとと思って、そっからめちゃくちゃ勉強したんですよ。さつまいもの、さつまいもの勉強なんてすることないやん、まず。だ、そっからいろいろ品種とか焼き方とかお店とかを、もう本当に芋ノートをつけるぐらい、芋の行きたいお店、電話番号とか、どういう芋の種類を売ってるのか、住所、どこの駅かっていう芋ノート全部つけて、あの勉強し始めて、だからまあもともと好きだったんですけど、あ、もっと知らなあかんねやっていうところから知るようになって、より好きになったって感じ。だから今は本当に正真正銘の芋好きの芋女なんですけど、最初はあのポロッと言ったことからちょっと後に引けなくなり始まったっていうのが私の芋女の歴史なんですけど、そうなんですよ。あ、今ねチャットで大阪のお芋のおすすめの店教えてくれるの嬉しい。意外とそうなんですよね、いっぱいあったりするから、おすすめをね聞いて私も行ったりするから、お芋で1時間喋れる立花さんはただものやない、お芋の話を1時間聞いてくれる皆さんもただものやないです。聞いてくださいね、ぜひ。あ、ドンキーホーテの焼き芋も人気ですね。あの、そうなのよ、ドンキの焼き芋ってさ、めちゃくちゃ美味しくって、食べたことある？あの、私もう今なくなっちゃったんですけど、地元の本当に近くにドンキーホーテ、大きめのドンキーホーテがあって、そこ あの冬になるとかな、焼き芋が売ってて、ドンキーホーテの焼き芋めちゃくちゃ、もうほんとさつまいも専門店に劣らないぐらいめちゃくちゃ美味しいんです、蜜芋で。なのでぜひぜひちょっとサクッとね、近くにドンキある人は買ってみてください。はい、まあそんな芋好きの私ですが、意外とこうお店にも行きますし、家でね一時期そのさつまいもをどんだけ美味しく食べるかみたいな感じで焼き芋機を買ったんですね。あの持ってるやつもあるし、あとはファンの方が私が焼き芋好きやからっていうので焼き芋機、石焼きの焼き芋機とかを送ってくださって、嬉しいと思って、あの本当にちゃんと石を焼いて60分90分とか焼き目をつけてってやっていく、結構アナログな焼き芋機も持ってたりして、なんかそういうのでやってたんですけど、やっぱり専門店のこだわってる焼き方とかってやっぱ全然違うのよね。なんかいろいろ調べてさ、 なんか温度だったりとか焼き方とかやってみたけど、やっぱりお店はすごい美味しい。あとでもその焼き芋が好きっていうことで、あのヨイドンとスシローさんのコラボで、あのスシローさんで私が考案したお芋スイーツが期間限定で、あのスイーツとして商品出させていただいてて、名前がね、大学芋ともちっとわんぱく盛りっていう、かわいいでしょ。これでやらせてもらいました。あの本当になんか結構いろんな種類があるんですよ、スシローさんって。スイーツの量もそうだし、アイスの種類もそうだし、でいろいろ何でもやっていいですよみたいな感じで、あの試作品を作る時間があるんですけども、ただただスシローさんの大学芋を食べ続ける試作の日でしたね。なんかもうもはや私が大学芋を食べたいから何回もいろんな味試してるぐらいの感じで、めちゃくちゃ芋食べさせてもらいましたね。やっぱ美味しかったんです。食べてくれた人おるかな。そう、美味しいのがね、いいのができたんですよ。すごいたくさんコメントくれてますね。とろろ芋も好き、わかる。とろろ芋美味しいですよね。あれあれ、お好み焼きとかにとろろとか長芋入れたらめちゃくちゃ美味しいんですよね。ねえねえねえ、全然話変わるんやけどさ、たこ焼き、関西の人ってさ、たこ焼きこだわりあります？私全然ないんですよ。別に何入れてもいいし、どんな水、なんか冷えた水しかあかんっていう人もおるし、そのなんか鉄板でやりたいっていう人もいるじゃないですか。全然何のこだわりもなくて、すごいもんじゃも美味しい美味しいって言って食べてるんですけど、やっぱそんなことないんですかね、関西の人って。どうなのみんな。意外と私は何でもいいんです。どのたこ焼きも美味しいし、まあ大阪のたこ焼きちょっとね、こう大玉でトロトロでみたいなところは、出汁の味がする感じはね、あの大阪ならではだなとは思いますけど。あ、スーパーで売ってる紅天使の焼き芋めちゃくちゃ美味しいよ。わかる。紅天使ってさ、名前から天使だよね、本当に。ちょっと標準語なんか使っちゃったりして、紅天使だよね本当に。あの結構ね、身近なスーパーいろんなとこで、意外とね、スーパーの焼き芋だと紅天使とかね、あとはまあ王道なところ、紅はるか、シルクスイートとかが焼き芋で置いてるのが多いかな。割とどちらかというと蜜芋って言われる、あのちょっとトロトロした甘い感じの焼き芋が多いんですよね。あとね、焼き芋の知識として、あの焼き芋食べたらおならが出るっていう言うじゃないですか。あの一つ言わせてください、焼き芋で出るおならは臭くないっていう、これ皆さん広めてください。あのまあ食物繊維っていうのもあって、こう腸が活発になるっていうのもあって、こうガスが溜まったりするんですけど、ちょっとね名前忘れちゃったけど、身と皮の間にある成分みたいなのがそういう働きをしてるんですけど、皮ごと食べた焼き芋から出るおならに関しては全く臭くないです。何を熱弁してるんだって感じなんですけど、本当に臭くないっていうね、あのそういう情報とかもあったりするので、おなら出ちゃうからやだみたいなのはね、これ怒られるかな、マネージャーさんに。女優がおならおなら言うなとか言って、苦笑いしてるわあの向こうで、すいません。でも大事な話なんで、芋のためにはそんな言うよ、声を大にして言っていきたいと思います。はい、まあここからはまあ本当にちょっとマイナーな話ですけど、あの、まあ、お芋って、さつまいもってさ、本当に無限だと思うんですよ、食べ方が。スイーツにもなるし、ご飯にもなるし、そのままでもいいしっていうのがあって、皆さんどの食べ方好きですか？私はね、もうやっぱり焼き芋が一番、芋の種類の違いが分かる、品種の違いが分かるっていうのはすごくあって、なんかあの、まあ、さつまいももそもそしててあんま嫌やっていう人は一回蜜芋食べてほしいし、逆にあんなトロトロした甘いの嫌やっていう人は、あの五郎島金時とかいう品種は結構ホクホクさっぱりした品種だったりするので、なんかね、意外と自分に合うマイさつまいもがあると思うねんな。私は最初甘いトロトロしたやつが好きでよく食べてたんですけど、一周回って今ホクホクに行ってますね。あの意外とこう、関西でヨイドンっていう番組の隣の人間国宝さんのロケで、お芋のお店が見つけたらとにかく入ってるんですけど、そう、いっぱい美味しいところがあって、さっき一つ言うと、まあそのロケでも言ったんですけど、芋の巣っていうところのさつまいも専門店のお店が大阪の、あれどこやったっけな、ナンバーの方やったっけな、ちゃうかったかな、芋の巣っていうところがあって、そこのね、名前が出てこへん、生大学芋かなっていうのがあって、お砂糖一切使ってないんですよ。でその生大学芋の何が生かっていうと、 こう揚げと焼き両方で作ってるんですけど、そこのオリジナルの作り方で、本当にこれ多分口で伝わらへんぐらい、まあ、いろんな番組で紹介させてもらったりしてるんですけど、食べないとわからへん、もう未知の食感、ジュワカリみたいな、なんかクレームブリュレみたいな、ちょっとこう香ばしいカリカリっとしたキャラメル感もありみたいな、それがお砂糖を使ってなくて表現できてるっていう、それはね、あの大阪ですっごい美味しかったし、あの朝ドラの現場に差し入れしたりしましたね。あのお芋が好きな人が多くて、シュリちゃんもそうだし、清水くるみちゃんもそうだし、あの OSK の皆さんも好きな方が結構多くて、美味しい美味しいって食べてくれて、プリンとかもねあるんですよ。あ、 YouTube ステップ&ゴーで聞き芋やってたね、全問正解ってびっくり、ありがとうございます、見てくれて。そう、 YouTube でね聞き芋をやったんですよ。目隠しをしてどの芋の品種か当てるっていう、まあ割とね、あの違いが分かりやすい品種だったんで全問正解したんですけど、焼き芋ってさ奥が深いからさ、石焼き芋にするのか、はたまた壺焼きにするのか、なんか今風でこう熱するみたいなやつにするのかで全然こう食感も変わってくるから、ちょっと難しいところではあるんですけど、そうなんですよ。ここでちょっと一個メールが来てるので読みますね。ラジオネームりっかちゃん、世界一大好きさーくん、わかるよ、誰か、さとるさんじゃない、さーくん、さーくんって言ってるのにあの名前言っちゃうっていうね、違うかな、違ったらすいません。りっかちゃんこんばんは。こんばんは。前に好きな品種はナルト銀時と言っていましたが、他に好きな品種がもっとあれば教えていただきたいです。あ、そうなんですよ、ナルト銀時はね、どちらかというと三井芋っていうちょっと甘めの方なんですけど、さっき言ったみたいに五郎島銀時っていうちょっとホクホクしたやつも好きやし、あとは里娘っていう品種があって、それもすごく絶妙に私の好みやったんですよね。だからそれはもう段ボールで生のさつまいもを調理、自分で調理して食べるっていう感じですね、いつも。あとはまあ意外とな、いろいろ私は取り寄せちゃったりするので、私の冷蔵庫の中は、冷凍庫かは、一段全部さつまいもで埋まってますね。あのさ、芋恋とかわかりますか、あのお芋の、芋恋は川越やったかな、川越ってあのさつまいもの聖地って言われてるんですけど、本当にさつまいものスイーツがたくさんあって、そこに芋恋っていうさつまいもも入ったおまんじゅう、おまんじゅうではないんかな、蒸しパンでもないか、なんて言ったら芋恋っていうのがあって、それもすごい美味しいし、あれはどこやったっけな、名古屋かな、愛知かな、あの鬼まんじゅうやったかな、芋のおまんじゅうとかあったりして、意外と地方のところであのお芋のスイーツがねあったりして、それを買ったりするのが好きなんですけど、今好きな品種とかはそういうのが好きですね。さつまいも専門店、あ、つぼ焼き芋美味しい。そう、つぼ焼きってなんぞやっていう話なんですけど、石焼き芋はよく聞くじゃないですか、石焼き芋の石焼き芋で、つぼ焼きっていうのは、石焼きはこの石の上に乗せて焼くんですね。つぼ焼きっていうのは大きいつぼにさつまいもを吊るすんです、上側に。だから何にも触れない状態で壺を熱して、その全体の熱で周りからあの熱を与えて、しっかりゆっくりじっくり熱を与えて甘くするっていう焼き方があって、その壺焼きでいうと一個おすすめのお店があって、銀座壺焼き芋っていう銀座にある壺焼きのお店なんですけど、もう壺焼き芋って言ったらここって感じのお店で、あの YouTube でも行かせてもらったんですけど、それめっちゃおもろいのが、あのマイセカンドアオハルっていうドラマで、まあそこでも結構芋を普及してたんですよ、みんなに。でそこのスタイリストさんが、あのすごくお芋が好きで、芋豆大福みたいなとこ教えてくれてたんですね。でいろいろ芋情報を交換するぐらい、芋とも、あのもともと芋とも私ぼる塾の田辺さんしかいなかったんですけど、田辺さん以降初めてできた芋友がそのスタイリストさんで、そのスタイリストさんも芋めっちゃ好きやなんですよ。で YouTube 撮ってて、そのつぼ焼き、銀座つぼ焼き芋さんで、そしたらなんか聞いたことある声やなと思ったら、たまたまプライベートで差し入れを買いに来てたそのスタイリストさんと、ほんまにドラマの撮影ぶりぐらいに、まあその後もちょっとバラエティでご一緒したりはしてたんですけど、ぶりぐらいにたまたま会って、そんなことあるっていう、本当にお店も中はもう3人ぐらいかな座れんのぐらいのお店なんですけど、たまたまそこで同じ時間にあって、やっぱこう求めるものは一緒やなっていうのをすごく思いましたね。そう、つぼ焼きも美味しいって言って、あのコメントくれた方、つぼ焼きも知ってくださってるの嬉しいな。でもやっぱさ、あの屋台のさ石焼き芋って惹かれるよね、あの冬のさ あの声を聞いたらさ。あとは皆さんどういうのを食べてんですかね。大学芋カリカリ派ですか、それともペチャペチャ派ですか。大学芋で言わせてほしいんですけど、最初私大学芋でいいなと思ったのが、浅草にあるお芋屋さん更新っていうとこかな。でここの大学芋はまあ3種類ぐらい多分選べるんですよ、あのさつまいもの品種の種類が。でここのは大学芋のあの皮を全部剥いてるんです。だからちょっと輪切りみたいな感じで揚げてやってるんですけど、ここはもうめちゃくちゃ蜜たっぷりかけてくれるんですよ。だからまあ飴自体はちょっとカリッとはしてるんですけど、意外とねっとりねっとりしててすごく食べ応えのある、だからカリカリとペチャペチャの間だよね。ちょっとあのさつまいもの屋台の話もありましたけど、ここでそれっぽいメールを一つ。ラジオネームしょうさん、立花たん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。僕は定時制高校に通学していました。昼間仕事をして夕方から夜9時過ぎまでは高校で授業を受けるのが日課でした。すごい。授業中に聞こえてくるテーマ曲があって、その歌詞は大学芋の大学堂、ちょっと待って、これ分からへんね、メロディー私には。歌詞ですごいね、あの音符ってつけてくれてんねんけど、どういうメロディーだ。大学芋の大学堂みたいな感じかな、でした。大学芋のキッチンカーは高校の隣の路地に停車して、僕たち生徒が買うのを待ち構えているのです。そんな時は校舎を飛び出してよく買いに行ったものです。この店は大学芋の他に夏はアイスクリーム、秋から冬にかけてはホットドッグも販売していました。大学堂の大学芋はとても甘くてジューシーで本当に美味しかったな。うわ、ほっこりエピソードや。大学芋の大学堂、大学堂なんてそんなん大学芋のもう絶対美味しいに決まってるやんな。キッチンカーで、あのさ、夏はアイスクリームって書いてるけど、さつまいもにアイスクリームってめちゃくちゃ合うのよ。焼き芋に上にこうちょっとアイスを乗せて一緒に食べたりするのが、あのそれこそ大阪のね中崎町にある密航屋っていうお店があるんですけど、密航屋もあのホクホクのさつまいもの上にアイスクリーム乗せてくれるんですよ。それがまた美味しくってさ、だからそのちょっとアレンジとかしたくなっちゃうよね。秋から冬にかけてはホットドッグ、そこは芋じゃないねんな。いいな。でもさ、そういう私は大学にはとかには行ってないから、なんかそういう学食みたいなのは高校の思い出で泊まってるんですけど、そういうのってやっぱ学食は学食ならではの良さあるじゃないですか。もう大人になってからのキッチンカーでは味わえないような、だからそういうのが高校でそういう思い出があるのはめちゃくちゃいいなと思いましたね。大学芋の大学堂ってここに行かないとないのかな、チェーン店っていうかチェーンキッチンカーなんかな。ちょっと出会ってみたいなっていうのはすごく思いましたけど、ちょっと面白いコメントが、京都の嵐山のトゲツさんに飲む芋が販売されてますね。飲む芋？ドリンク的なことかな。最近ねさつまいもシェイクとかありますからね。それこそあの銀座つぼ焼き芋さんにもあって、さつまいもとミルクしか使ってないって言ってたかな、砂糖とかも使ってないんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、冬はなんかポタージュみたいにしてくれるみたいで、この飲む芋ちょっと気になるな。いっぱいコメント来てる、ありがとうございます。あ、浅草の更新さん、リカちゃんに教えていただいてからリピーターになったよ。そう、めちゃくちゃ美味しいのよ。あ、長崎の干し芋ともち米をついたかんころ餅、かんころ餅ってよく聞きますよね。食べたことないな、食べてみたい。もち米も好きなんですよ、お餅系。芋ともちなんてそんな、もうやめて、美味しいに決まってるやん。冷やし焼き芋が美味しいです。そう、あのね、女子の皆さん、焼き芋ってダイエットにもいいんですよ。韓国語で焼き芋ってあの小熊って言うんですけど、小熊ダイエットっていうのがあるぐらい炭水化物なんですけど、さつまいもってご飯の代わりに置き換えでさつまいもをするっていうので、なんかお腹にたまる具合は結構一緒ぐらいな感じやのに、あのさつまいもって冷やせば特にダイエットにいいんですよ。ちょっと詳しいことをちょっと忘れちゃったんですけど、あのダイエットにいいっていう、だからなんかお菓子とかもスナックとかまあ食べる時もいいですけど、それをちょっとこう干し芋に置き換えるとかだけでも食物繊維もあるのでね、結構ダイエットになったりするんですよね。もう一つ、ラジオネーム北海道の芋女おまゆー、わかるわかるよ、もうこの方もありがとう。りっかたんこんばんは。こんばんは。さつまいも愛にあふれてる芋女、井原りっかちゃんにおすすめしたいのがあります。それはクランベリーのスイートポテトです。ねえ、大好き、大大大好きスイートポテト。
本店は北海道の帯広にあります。さつまいもの皮が容器として使われていて、見た目もすごく可愛いです。食べると口の中でとろけます。温めて食べても冷やして食べても、どちらの食べ方でもスイートポテトの美味しさを楽しめます。個人的には冷やして食べるのが大好きです。機会があれば食べてみてください。お取り寄せもしてます。知ってるよ、クランベリーのスイートポテト。あのね、それこそ夏空、朝ドラの夏空で帯広、北海道に行った時に買った気がするな。大きいよね、クランベリーのスイートポテトって。きっと大きかった気がする。そう、美味しかったのよ、スイートポテト。ここの、いやー、また食べたいな。お取り寄せもできんのか。お取り寄せするか、しようかな。お取り寄せね。あともう一個、これはちょっと東京になっちゃうんですけど、甘いさつまいもスイーツとかがあんま得意じゃないっていう方におすすめしたいんですけど、大学芋の芋っていう店かな。もともとは天ぷら屋さんがあって、そこの天ぷら屋さんがやってるさつまいもの天ぷらの専門店なんですよ。すごく高級感があって、お店もなんかいい感じにこう高級感のあるお香の香りが漂ってるような、すごく素敵なお店があって、そこはお芋好きじゃない人も、甘いのが好きじゃない人も美味しいって食べてくれるさつまいもの天ぷらのお店で、あの丸十っていう呼ばれてるんですけど、そこのさつまいもの天ぷらはお店の店舗で食べれる、その丸十を刺したアイスクリーム、ソフトパフェみたいなのもあるし、持ち帰りでそのさつまいもの天ぷらだけ買って帰れるやつもあるんですけど、塩が一緒についてきて、冷やしてその天ぷらにちょっとだけ塩つけて食べたりするとめちゃくちゃ美味しくて、一時期代官山行くたび買ってたし、なんなら買うたびに代官山行く予定立ててたぐらい、すごく美味しいお店があったので、あの東京に来る際は、そして東京にいる方は一回ちょっと寄ってみてほしいなと思いますね。そしてもう一つ、ラジオネーム東京都、グッバイマイマネ、グッバイマイマネだ。私にとってお芋といえば埼玉県の川越です。立花さんも以前訪れていましたよね。そうなんです、バラエティで行かせてもらいました。小江戸と呼ばれる町並みでたくさんのお芋グルメを食べ歩きするのが大好きです。中でもお気に入りは薄くスライスされたお芋チップス、お芋クリームにディップして食べるパリパリなチップス、たまらなく美味しかったね。え、これも食べたよ、めちゃくちゃ美味しいのよ。これってあんまりないんかな。なんか芋けんぴとかちょっとカリカリしたチップスとかあるんですけど、結構お芋の長さそのまま20センチぐらいあるんかなのやつを本当に薄くパリパリにスライスして揚げてるチップスなんですけど、結構新食感で、なんかね、空気ぐらいで食べれる、空気ぐらいな感じあの本当にいい意味であっという間になくなっちゃうような、結構さっぱり食べれるお芋のスイーツですね。いいんですよね、川越は。もうさっき言った通り、あのさつまいもの聖地なので、もう歩けば、もう一歩歩けばさつまいもの店、一歩歩いたらもうさつまいものプリンの店みたいな、めちゃくちゃいいので、なんか街並みも素敵なのでまた行きたいなと思いますね。そしてもう一つ、ラジオネームひまわりひかるさん、りっかちゃんこんばんは。こんばんは。私の家では昔から母親がさつまいもを薄く切って油で揚げただけのさつまいもスティックが定番のお弁当のおかずでした。すごい手間がかかってる。あ、でも手軽に作れてって書いてるね。手軽に作れて、しかも甘くて美味しいということで、私も自分が親になってからよく子供たちのお弁当に入れていたのですが、子供が幼稚園の頃、先生にこれいつも入ってるね、好きなのと聞かれたと言ってきたことがあり、簡単なさつまいもスティックを頻繁に入れていたことが恥ずかしくなり、お弁当に入れなくなりました。デリケートなお弁当問題、先生たちもそっと見守ってくれたら嬉しいですわかるよ、けどそんな簡単だと思わない。さつまいもってさ、だって切るのも硬いしさ、それをちょっと水にさらしたりしてさ、そこから拭いてさ、薄く切ってさ、油で揚げてさ、そんな簡単じゃないよ。全然恥ずかしいことじゃないと思います。私だったらもうそれだけのお弁当でいいもん。もうさつまいもだけの、それだけ入ってるお弁当でもホクホクして持っていくぐらい嬉しいよ。そっか、まあ先生たちもちょっと美味しそうと思ってもしかして言ってきたのかもしれないですね。いやいやいや、私もよく一人で作ってましたね。さつまいもを買ったら全部切って、あの本当に砂糖と油だけひいてさつまいもぶち込むだけのめちゃくちゃ簡単な大学芋を作ってました。 そしてもう一つ、ラジオネームみゆきさん。りっかたんこんばんは。りっかちゃんのラジオが始まって平日1週間仕事疲れたってなった帰り道にりっかちゃんのラジオを聞きながら電車でにやきを抑えながら帰るのが毎週金曜の楽しみになっています。じゃあ今日も聞いてくれてるかな。お仕事お疲れ様です。お芋が大好きなりっかちゃんの大阪に来たら食べるお芋のお店とかっておすすめありますか？大阪に来たらね、大阪ならでは、まあさっき言った芋の巣、みっこう屋もやっぱ好きやし、あとねやっぱ中崎町ってそのカフェ巡りできるぐらいやっぱいっぱいカフェあるじゃないですか。でもこのご時世やっぱお芋の店めちゃくちゃ多いのよ。だからどこ行っても結構おいしいのがあったりして、一個ね極みやったかな、極みっていう商品なのか極みっていう品種なのか、そこはあの石焼きでもおつぼ焼きでもなく、こうなんかオーブンみたいな風で作ってるっていうところだったんですけど、そこがめちゃくちゃ美味しくって、なんかお芋のグランプリも取ったみたいなお店だった気がする。ちょっと待って調べてちゃんとお店の名前が出てこないのが悔しいんですけど、一回あの用意丼でも行ってて、それがめちゃくちゃ美味しくて買って帰ったりしてたので、そこを今大阪おすすめかな。そこもさっき言ったところとプラスしてそんな感じ。あ、韓国ではさつまいもにキムチを乗せて食べます。へえ、合うんやキムチ。ちょっとなんか想像がつけへんけど、さつまいもの天ぷらは天つゆつける派ですか？3分の2そのまま食べて3分の1ちょっとつけて食べたりしますね。あれ、もうこんなに喋ってる？嘘、さつまいもでこんな喋れる？怖いんやけど。これをちゃんと聞いてくれてる。だってチャットの人数も減ってないからみんなちゃんと聞いてくれてんねや。ありがとう。おもろい、この芋の話大丈夫そう？ありがとうございます。すいません。芋けんぴ、あ、芋けんぴで言うとさ、芋屋金次郎っていうところの、大阪やと梅田の百貨店とかに売ってんのかな、芋屋金次郎っていうお店があって、そこの芋けんぴがねとっても美味しいんです。なのでぜひぜひ食べてみてください。さつまいもトークおもろいって言ってくれてる。ほんま大丈夫そう？意外とこっちはねシーンとしてますよ。大丈夫ですか？そう、あ、よかった。じゃあ本当にまあただの私の好きなお芋の話なのですが、意外とみんなお芋好き。なんかやっぱお芋ってさ、女の子が好きなイメージがあるから、なかなかね男の人とか食べないっていうことよく聞くんですけど、やっぱ最近は皆さん少しずつさつまいも、まあいろんな食べ方がね前よりはできるようになったから、あのそのさつまいもフェスとか行っても焼き芋に上にチーズを乗せて炙ったやつとか意外と合うんですよね。ちょっとグラタンっぽさもあり、チーズのしょっぱさとさつまいもの甘さとでめちゃくちゃ美味しいんですよね。さつまいもとオレンジを炊いたのが大好き。あー、さつまいものレモン煮的なことになるのかな。レモン煮もよくおばあちゃん作ってくれたからな。食は全人類共通ですからね。グッバイマイマネーさんやん。チャットさっき読んだよね、グッバイマイマネーさん、ありがとうございます。あのディップするパリパリなチップス送ってくれた方や。あー、チャットもありがとうございますね。皆さん芋たこ南京、そうですね、関西は芋たこ南京女の子好きやろみたいなやつありますよね。はい、そんな感じで意外とねもう50分喋ってる。ねえ止めてよ、いつも言ってるけどさ止まらないんだって。そうな、ちょっと語り尽くせないので、ちょっとねまた第2弾もやりたいと思いますけど、あのお芋以外にも私あの干し梅だったりとか、私が働いてたかすうどんの話だったりとかもいろいろあるので、ちょっと食べ物特集もあの皆さんと語り合いながらやっていきたいなと思います。もうこんな感じ、さつまいもはいいとこで終わっとくか。じゃあさつまいもの話ありがとうございました。そのまたの食べ物特集もお楽しみに。これって私だけ？いや、ちょっと今日も渋く始まりました。これって私だけのコーナーが始まりましたけど、できました、コーナーセーフ。このコーナーではね、あのリスナーの皆さんのこれって私だけと思ってることを紹介していきたいと思います。じゃあまず早速、ラジオネーム仲良しチラシさん。りっかたんこんばんは。こんばんは。僕がこれって私だけって思うことは、夜寝るときは靴下を履いて寝ているのに起きたら脱いでるから、ベッドの下の方にすごい数の靴下があることです。布団を上げて干すときに何足あるのかなって少し楽しみにしています。わらわら、待って、
これはあなただけ。いやいやいや、だからさ、靴下まず履いて寝るんや。靴下って脱いで寝ません？なんか窮屈じゃない？靴下履いてたら。そんなことないのかな？安心すんのかな？で、起きたら脱いでるから、ベッドの下の方にすごい数の靴下あるってことは、朝脱いでるのをそれをさ、洗濯機に入れたりせえへんってことやろ。もうずっと溜めて溜めて蓄積させて、お布団を上げるときにどんだけ出てくるかみたいな。まあ楽しみなんやったら何も言わんよ。何も私は言えないけど、あなただけやと思う。そんなことある？おもろ。まあ靴下脱げてることはあるけどさ、なんかゴロゴロしてたら、だからいっぱい靴下あるんやろな。そんだけ布団を干すまでさ、だってそんな頻繁に3日2回とかさ干さないでしょ。いやー、でもよ。よし、次行こう。ラジオネーム、 YouTuber 花電車ダンスさん。僕はあいみょんさんの大ファンですが、同じ関西ということで、伊原六花さんの喋り方、声、ユーモアセンス、好きなミュージシャンがお父さんが好きな世代の人が多く、あいみょんさんに大変似てると思って好感が持てます。私だけ？あー、そうなんですね。ユーモアセンスある？私、ユーモア。よくさ、関西人だからってこうオチをやっぱ求められるやん。けどやっぱさ、私面白くない方の関西人やと思ってるんで、ユーモアセンスはちょっと分かんないですけど、でもすっごく嬉しいコメントですよ。私だけかどうかちょっと私が判断するにはなかなかおこがましいあのあれですけど。そっか、あいみょんさんもあの好きなミュージシャンが結構ちょっと昔のミュージシャンだったりするのかな。まあでもあのアーティストの方だから、自分が影響を受けたアーティストさんっていうことでは、そう、ちょっと前になるのかな、あいみょんさんも。靴下貯めるのすごい、さっきのやつね。靴下は履かない方がいいねんてって言ってるよ。冷え性、読まれた。おもれ、あ、花電車ダンスさん。こっちのチャットにも来てくれてるやん。ありがとう、読まれた、おもろいって言ってる。優しい。花電車ダンスさん、おめでとうございますっていうコメントが。あ、私もずっとあいみょんちゃん好きだから私も思ってます、だって。すごく嬉しい。へえ、それはとっても嬉しいことです。ありがとうございます。ちょっとね、私の好きなものをもっともっと言っていきたいと思いますが、もう一つ、ラジオネームサンフラワーさん。りかちゃん、こんばんは。こんばんは。私がこれって私だけと思うのは歯磨き粉の呼び方です。ある時、歯ブラシにつける粉だから歯ブラシ粉じゃないの？と疑問を持ったことから、私は歯ブラシ粉って呼んでしまいます。これって私だけでしょうか？あー、歯磨き粉ね。いや、歯ブラシ粉も間違いじゃないけどさ、歯ブラシ粉になった瞬間ちょっと粉っぽくない？聞こえ方が。歯磨き粉よりちょっと粉をかけてる感じするもん。それで言うと、私あの家の実家のリモコンは、我が家は P です。 P 取ってリモコンすべて P って呼んでましたね。だからそういうこと、まあ、自分と周りが分かればいいですよ。歯ブラシ粉でいきましょう、これからも。おもろいな、みんなのやつ。じゃあもう一つ行こうかな。ラジオネーム、眩しくて目隠し。あ、眩しくて目隠しさんね。渋い読み方しちゃった。美容室なのでシャンプーをした際に、お疲れ様ですと声をかけられ、いつも、いや、お疲れ様はこっちのセリフなのになと感じるので、いえいえ、そちらこそお疲れ様ですと返してしまいます。かわいい、眩しくてさん、かわいいよそれ。あー、そっか、やってくれてるのは向こうやからね。でもまあ美容室のスタッフさんからしたら、こう、まあ体勢もさ、そんな子は仰向けでさずっとやってるから、それも含めてのお疲れ様ですやけど、まあ確かにね、いやいや、そちらこそ、こちらさ、お疲れ様です。まあでもいい関係性は築けそう、その後のさ。やっぱ美容師さんとかってこう会話をしながらさ、カットしていくから、いい関係性は築きそうよ。なんか美容室で言うと、私あのシャンプーしてくれる時にさ、目にこうガーゼかけてくれるじゃないですか。あれずれるのめっちゃ気まずくないですか？なんかずれたらさ、どうやって直そうとか思って結構まばたきで頑張ったりするのよ。でもさ、ガーゼやからきっとさ、美容師さんから見えてんやろうなと思って、まばたきパチパチしながらガーゼの位置を変えてる感じ。はあ、そういうことね。まあこういうのはあるよね。どうしたらいいか分からへんみたいな。他の人のさ、のを見ることないじゃないですか。だから普通が分からへんくって、どうしようみたいな、確かにあるかも。もう一ついきますね。ラジオネーム、小平のゆうきさん。こんばんは。こんばんは。僕は交通系 IC カードの残高が0円ギリギリになるまでチャージをしません。
リカタンは有名人なので電車などは乗らないと思うのですが、何やんな、乗るわ電車は。電車で乗るときに交通系 IC カードというのがあります。あ、知ってるわ。それをゼロ円ギリギリで生活するのがこだわりです。あー、でもさ、これいますよね多分。私はたっぷり派なんですよ。もうだってさ、ゼロ円ギリギリで生きてたらさ、156円のさ電車に乗りたかったらさ、もう140円の時点で入られへんくない？いやんな、多分もう改札に入られへんから、私はもうたっぷりたっぷりやります。でもその代わり携帯の充電はギリギリで生きてます。もう朝家出てんのに車に充電器あるじゃないですか。いつも私がおはようございますって車に乗って、充電器借りていいですかって言ったら、えなんでですかみたいな、なるんですよ一回。だって朝今起きてすぐ家出たばっかりなのに、いやもう 3% でみたいな、結構あったりする。だから私は意外と充電ギリギリで生きてるから、このギリギリのハラハラ感みたいなのはすごくわかりますね。 IC カードみんなどんなもんなの？ちゃんとやってる？ IC カード知らないと思われてるの、おもろすぎ、わらってきてるIC カード知ってるよ、めちゃくちゃ電車に乗れますから。ほんと毎日のように移動は電車ですよ。あのドラマとかね、忙しい時は車出していただいたりするんですけど、私も今残金29円、ギリギリできてる。ギリギリじゃん。みんな大阪帰ってきても電車乗るの？乗りますよ、もちろん。充電 30% より少なくなったら心配になるそれで言うと私の父親は 70% でハラハラしてますからね、いつも。絶対に実家帰って私の携帯なくなったと思ったら、大体父親が刺してくれてる、そこに刺してるからってやってくれてますね。はい、いい感じじゃないでしょうか今日。以上、これって私だけのコーナーでした。ここで番組からのお知らせです。ヤングタウンが月曜から日曜まで全曜日復活して2年半、初めての曜日横並びでの公開録音が行われます。嬉しい。MBS のある大阪茶屋町にアニメやドラマのコンテンツが集結する町イベント、茶屋町推しフェスの一環で、壁ポスターさん、大石正義さん、A モスさん、そして私、伊原立花のヤンタン4曜日が集合する公開録音で、漫才あり生歌ありのこの日限りのスペシャルイベントでございます。めちゃくちゃ楽しみなんです。私ドキドキもしております。壁ポスター、大石正義、 A マッソ、伊原立花の MBS ヤングタウン公開収録 in 推しフェス、6月8日の土曜日夕方6時開演、大阪茶屋町の大阪工業大学梅田キャンパス内の上昇ホールにて、チケットは3500円で E プラスで、明日5月4日土曜日の正午から先行受付です。詳しくは E プラスのイベントページをご覧ください。ぜひご参加ください。皆さんに会えるの楽しみにしております。はい、皆さんいろいろありがとうございます。コーナーとさつまいもの話と、そしてチャットもね、皆さんたくさん動かしてくれててありがとうございますね。時間配分成長してすぎて涙、ありがとう。ちょっといいよね今日、うまくいってるよ。コーナーもできてるからさ。はい、今日の放送はですね、ポッドキャストでアーカイブで聞けます。そして来週と再来週の放送は収録です。来週5月7日火曜日に事前収録をします。で、収録の様子を YouTube で生配信していきたいと思います。詳しい時間はまた番組 X でお知らせしたいと思います。そしてトークテーマはですね、動物植物そしてボディメイクについて語りたいと思います。の動物植物っていうのは、私ヒョウモントカゲモドキレオパっていうトカゲと、ランディっていう名前なんですけど、フクロモモンガのシュガを飼ってましてですね、そういうエキゾチックアニマルとかにすごく興味があるので、まあ動物あるあるみたいな、ペットあるある、うちの子可愛いんだよみたいなのがあれば送っていただきたいですし、あの観葉植物とかお花とかが大好きで、ミニ盆栽とかも育てたりしてるんですけど、そういう話を動植物、動物植物の回には話せたらなと思います。そしてボディメイクについては、あの以前アーンさんでボディ特集みたいなのをしていただいて、いろいろそこでも話したんですけど、結構多分最近気づいたんですけど、健康オタクっていろいろトレーニングもするし、あのヘルスケアの方も結構とりあえず試してみるみたいなところが多いので、そういう話ももし興味があればあのやっていきたいし、 男性のこの筋肉作りの方法とかも、なんか皆さんやってることとかあれば、ぜひ何でもメールとかチャットとかしてくださいませ。はい、来週月曜日の5月6日まで動物植物そして体作りについてお便りください。待ってます。メールはri@mbs1179.com、リッカのリーが小文字で ri@mbs1179.com までお送りください。はい、もう番組は終了しますよ。でも本当に皆さんいろいろたくさんね、今も優しく迎えてくださってめちゃくちゃ楽しい時間でした。はい、お相手は伊原律華でした。また聞いてね。ありがとう。さようなら。